この番組は愛知県名古屋市を中心に東海圏のアナログゲーム関係の情報を配信する番組です。
今夜もアナログゲームナイト。はい、今夜もアナログゲームナイト、はい、王子です。よろしくお願いします。はい、です、夏の間結構収録の方をサボっていましたっていうかお休みしてまして、ここ最近ね収録予定とか、取材予定も入ってますんで、また年末に向けて収録していきたいかなと思ってますが、はい、今回はですね、今年の冬に続き第2回のイベントが開催されということで、今回もその主催の方をお呼びしてますので、ゲストの方自己紹介お願いします。どうぞ。
はい、今日はお呼びいただきありがとうございます。流星ゲームズの中田です。よろしくお願いします。
お願いします。いやでも絶好調っすね。なんか最近
全然そんなこと
最近絶好調ですね。
いろいろやりたいなと思って、いろいろ動いてて、
うんうん、うんうんうん、
はい、ちょっとはい、うまくいくか分かんないんですけど
はい、前回がボドコレさん、ボードゲームコレクションさんは、はい、大都市ではなくて中核都市でやるということで、第1回の岐阜市に続き、はい、今回は四日市ということで、
はい、
だったんですけど、はい、まあ、内容としての方はどんどんちょっとね聞いていくんですけど、まず四日市になった理由みたいなのありますか？はい、
そうですね、一応まあいろいろあるんですが、
はい、
まず一番大きなこのきっかけになったのが、はい、その岐阜が終わった後に、
はい、
そのボードゲームコレクションの X のアカウントの方から、
はい、
この次の開催都市どこがいいですかみたいなアンケートを取ったことがありまして。
ありましたね。はいはい、
はい、でその時になんかどこだったかな、岐阜とか、うん、四日市とか岡崎とか、あとなんかもう一個どっかみたいな感じで、この岐阜市と同じぐらいの証券規模というかの都市を何個か並べてアンケートを取ったんですけど、
はい、
その時に四日市が一番少なかったんですよね。
はい、あ、一番
で、うん、あ、そうです、一番少なかったです。
はい、
はい、でまあそれをそうちょっと分析、そのアンケート結果を分析すると、
うん、
どこの都市も同じぐらいの証券人数のところを対象にしているアンケートなので、
はい、
まあ、ボードゲーム好きな人が全国に同じ分布で分布の割合でいると考えたときに、
うんうん、
アンケートって均等になるはずなんですけど、
はいはいはい、
そこが均等にならずにこの四日市が低くて、まあ、岐阜が一番多かったんですけど、岐阜が一番多いみたいな分布にアンケート結果がなりまして、
はいはいはい、
まあ、それは僕のボードゲームコレクションのアカウントをフォローしてくれてたりとか、うん、ボードゲームにアンテナ張ってる人っていうのが、
はいはい、
のが X とかので、情報収集するような人たちですね、うんうんうん、かなりボードゲームが好きな人たちっていうのは、
うん、
三重にまだ少ないんだなっていうことの証拠かなと思いまして、
はいはいはいはい、はい、
でそれでもともとボードゲームコレクションっていうのは中学都市でボードゲームの即売会をやることで、
うんうん、
まあもともとそういう即売会に興味がある人ももちろんそうなんですけど、はい、今後まだボードゲームに出会ってない人とかも、
はい、
にもボードゲームを伝える場所としてイベントをやりたいなっていうのが あったので、
うんうんうん、
一番アンケート結果 の少なかった四日市で開催することで、うん、未だまだボードゲームってものを知らずにこう生きてる人たちに、
うん、
こういう面白いものがあるんだよっていうのを伝えれるイベントになったらなと思って四日市で開催することを決定しました。
いや、なんか素晴らしいですね。すごいなんかちゃんとした回答ありがとうございます、本当にいやじゃあアンケートってまあ普通ね、一番多いところとか、はい、一番こう2位とか人気あるので、あえて少ないところを、うん、こう掘り起こしてことによって、まあ、全体的なボードゲームは底上げみたいなところができればなっていう感じなんですね。
あ、そうですね、うん、はい、
なるほどね。で今回岐阜から三重の方に行く形になったんですけど、
はい、はい、
まあ、いくつか事前にアカウントあったりとか、サイトを見たんですけど、
はい、はい、
今回もまず前回大好評だったボードゲームがついてくるイベントとして、
あ、はい、
ですよね、はい、
はい、ボードゲームが無料で、
はい、
もらえます。
それはもう第3、4があっても続きそうなんですか、はい、毎回毎回
一応、はい、今その一応第3回はもう実は岐阜で決まってまして、
あ、そうなんですね、はいはい、
はい、で第4回はまだ未定なんですけど、はい、今のスパンでいくと、うん、約半年に1回ぐらいのペースでやっていくことになるんですけど、うんうんうん、このペースであればなんとか作ってけ、あの新作を作っていけるかなとは今思ってます。でこれがもっと高頻度になるとちょっと難しいかなとは思ってるんですけど、
なるほどね、
はい、
あれですよね、流星ゲームとしてのゲームも出しつつそのイベント用のゲームも続くんですよね
そうですね、
なるほどね。いつかじゃあ5回とか6回になったらこうコンプリートボックス出してほしいですね、なんかこう、
あ、そうですねそのなんか、うん、全部綺麗に入る箱が、
そうそうそうそう、
箱売
ればいいじゃない、箱売ればで今回も完全オリジナル作品が、
はい、そうですね、はい、完全オリジナルの新作になってます。
はい、まだ制作中ですか。
もうゲームルール自体は完成してまして、うんうんうん、今回もイラストというかデザイン全部炭酸さんにお願いしてます。
はいはい、前回と同様に、はい、
うん、あ、そうです、前回と同じですね、うんうん、で今そこの炭酸さんにデザインを作ってもらってる段階になってます、
うん、はい、なんか話せる話でいいんですけど前回とはまた違う形のゲームなんですか。はい、
そうですね、うん、前回は協力型のちょっとパズル要素があるようなゲームだったんですけど、うんうん、今回はセットコレクションのゲームになってます。
なるほど、
はい、
すごいっすよね。なんかこう一個のなんて言うんでしょうね、イベントによってこう個性があるんですけど、まあ、ゲームがもらえる、はい、ね、例えばもちろん買ってほしいんですけど何も買わなくても参加してもゲームがついてくるっていうのはなんか、
うんうん、
まあ他にないですよね、やっぱね、イベントでしょうね。
そうですね、僕の知る限りだと聞いたことはないんですけど、うんうんうんうん、やっぱりこう初めてこういうイベントに行ってみたいなと思った時に、うん、どうしても多分そのゲームマーケットとか行ってるとイメージがつきやすいので、
はい、
地方でこういうイベント即売会あるよってなっても、うん、フラッと行きやすいと思うんですけど、
うんうん、
初めての方とかが即売会ってどんなんなんだろうっていうのが、
うんうん、
ちょっと敷居が高く見えちゃうところもあるかなと思ってますので、うんうんうん、そこでボードゲームが無料でもらえるってなれば、まあ行って気にいいゲームなかったらそのまま帰ってこようかなみたいな、ゲームだけもらえるなら、うんうんうん、入場料を 払ってもまあいわゆるお得かなって思わせて、できるだけこう敷居を低く見せれたらなっていうのはあります。
いや、大変かと思いますけど第3回決まっているということでね、引き続き、
はい、
イベントがある限り新作が出るということで大丈夫ですかね
はい、
はい、で前回の岐阜の会場がすごくなんかこう駅に直結って形だったんですけど、
あ、そうですね、
ですごく便利だったんですけど、うん、でなんかご飯もその地下街っていうか、ね、直結のところで食べたりとかしたんですけど、うんうん、今回三重県っていう四日市の会場なんですけど、はい、四日市僕ちょっと何回か駅に行って降りたことがあるんですけど、
あ、はいはい、
今回も前回というか第1回同様の、まあ、近い会場なんですか。
それがちょっとだけ前回より遠くなってまして、はいはい、今回歩いて5分ぐらいのところになるんですけど、実は四日市が近鉄四日市駅の近くによくイベントをやる、本当に駅降りて1分ぐらいのところに大きいイベント会場があるんですけど、
はい、
そこがちょうど10月から、はい、工事で、
うん、
使えないタイミングでして、
うん、
本当はそこで四日市も駅近でやる予定だったんですが、
はい、
ちょっとそこの工事の関係で今回は駅から歩いて5分、
うんうん、
ほどかかる会場になってます。
じゃあ候補としては第1回と同じ会場ような環境があったけど、 今回は仕方なくというか、まあいたし、
そうなんですね。ですよね。本当は駅近が一番良かったんですけど、
うんうんうん、
なかなか工事だけは、そうどうしようもなかったので。
そうですね。なんかこう、うん、あれなんですか、大丈夫ですか、自民党総裁が辞任しましたけど、総選挙とかになったら会場は中止とかならなくて大丈夫ですか、それは。大丈夫ですか、それは。
あ、大丈夫だと思います。はい、もうお金も
ですよね、
会場も払ってて、うん、はい、
なんか大丈夫だと思うんですけど、なんか、
はい、
昨日の辞任会見を見て、
はいはい、
イベント会場大丈夫かと思いました。
急遽選挙しないとっていうので、
そう選挙しちゃダメなんで、そうなんですよね。
そっか、確かに、そうですね。一応市の施設じゃないので、うん、多分大丈夫かな。あ、市の施設なのかな、商工会議場でやるのって、
はいはいはい、うん、なんかそういうのでね、小規模なそのボードゲーム会とか結構つぶたりするんで、そういうことがあると、
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。実際前回の参議院選とかつぶたので、時に冷たいイベントもあったので、あ、はいはいはい、まあ、ボドゲ会があったので、
はいはいはい、
まあなんか、いいタイミングというか、悪いタイミングというかね、なんかそういう公共施設使ってんだったら、なんかあるのかな、心配しましたけど、まあ大丈夫ってことです、それは。
はい、ね、大丈夫です。
はい、そうですよね。はい。で、じゃあ、まあね、歩いて5分程度の会場ということで、結構広い会場なんですか、前回より広いスペースになりますか。
前回より一回り小さいんですよ、ね。
あ、そうなんですね。
そうなんです、うん。なのでサークル数も前回よりほんの少しだけ少なくはなってるんですが、
うんう
んうん、第1回のこのご好評のおかげで、いろんな第1回の時よりももっとこう地方、遠くからとかも来てくれるサークルさんもいるので、また第1回とは違ったサークルさんをボードゲームに出会えるかなとは思います。
うんうんうん、実際第1回と第2回のその、まあ、スペース的には減ってるんですけど、
はい、
出店者募集人数的にはやっぱり増えてたんですか。
めちゃくちゃ増えましたね。かなりのサークルさんをごめんなさいって言って落とすことになったので、
うんうんうん
うん、会場が少しだけ狭くなって、うん、募集のサークル数も減ったっていうところもあるんですけど、うん、募集自体もかなり第1回の岐阜よりかは多かったので、うんうんうん、よりちょっとこう落とさないといけない方が多かったですね。
いや本当になんかね、楽市もそうだと思うんですけど、いろんなイベントそうと思うんですけど、第1回どんなもんだんだろうっていう感じでね、元これ始まったんですけど、まあ僕は開催第1回行ったんですけど、まあそのスペースの関係なのか、はい、まあ人気なのか、ね、底上げなのかなんですけど、すごくなんか、ごった返しじゃないですか、人数が多かったっていうか、すごいなんか評判がというか、なんていうかこうね、参加人数がめちゃめちゃ、こんなに来てるんだと思いましたね、本当に。なんで、ブース参加人数が、希望が増えたことによって、はい、よりまた第1回の評判を聞きつけてというか、あとはギフトミーちょっとね、距離はありますけど、愛知県挟みますけど、はい、なんかこう、人数も比例して増えるんじゃないかなと思ってるんですけど、はい。で、今回のね、チケット対策というか、チケット販売もライブポケットさんで引き続きなんですけど、ちょっと販売方法変わってますね、今回ね。
そうですね。前回はもう、一つのチケットしかない状態だったんですけど、うんうんうん、今回から、いわゆる時間制というか、
うんうんうん、
入場時間が変わるチケットにしてます。
なるほど。はい、これにした、理由とかってあるんですか。
一応その今回の会場が、
うん、
本来はあんまり時間で分けたくないところがまず前提としてあるんですけど、うん、今回の会場がその会場の同じフロアに飲食店も反対側にありまして、
はいはいはい、
なので外にいっぱい人が並 じゃあ待機列ができちゃうっていう状態が、うん、そこのお店の、まあ、いわゆる営業のご迷惑になってしまう、
うんうんうんうん、
なっていうところがちょっと施設の方と相談した時に懸念点として上がったので、
はいはい、
ちょっとそうなると、うんまあ、今後も三重が、まあ、三重で今後も続けるかまだ分かんないんですけど、うんうん、四日市が今回うまく人がいっぱい来てくれて盛り上がるとまた四日市の第2回とかも考えていきたいなと思ってるので、
うんうんうんうん、
そうなった時にちょっとあんまりこう悪い印象をつけときたくなかったので、
そうですね、う
ん、あんまり他のお店に迷惑をかけないような形を取りたいっていうところで、
うん、
チケットをこう時間別にずらしてます。なんですけどちょっと早めに来てもらっても全然 入ってもらってもいいかなと思ってるので、
うんうんうん、
はい。
チケット枚数的にはまあ数はちょっと言えないと思うんですけど均一なんですか？結構人数によって絞ったりするんですか？枚数違うんですか？時間帯によって。
あ、一緒です。
あ、なるほど。なるほど。
できるだけ11時入場で買ってもらうのが一番お得です、う
ん
う
ん
う
ん、目安としてからですね、多分ね。
そうですね、もうだいたいこれぐらいに来てくださいの目安なので、
うんうんうん、
全然もうちょっと10分早く来ちゃったとかでも全然、
うんうん、
わざわざ10分待ってもらう必要はないと思ってるので、
うんうんうん、チケットの売れ行きがね、主催さんのモチベーションですもんね、はい、1個もね、なんかこう
そうです ね
やっぱ事前チケットがある程度売れてくれると安心できますもんね。
そうですね、すごい安心はできますね、うん、
で今のところどうなんですか、チケットの方は。
そうですね、それがちょっと岐阜の時と比べるとあんまり出てないところがありまして、
うん、
そのそうなんです。
じゃあ岐阜の1ヶ月前と比べると事前チケットに限ってはまあちょっと比較するとってですかね、でもね。
そうですね、うん、岐阜の時と比較すると、うん、ちょっと少なめかなっていう感じですね、
うんうんうん、なるほど、
うん、あとまだもう1ヶ月少しありますけど、ここからちょっと岐阜の時以上にもっといろんなとこで宣伝してったりだとか、うん、いろんな方にイベントのことを知ってもらわないといけないなという状況ですね、
うんうんうん、なるほど。まあ、実際前売りチケット以上に当日券が前回出たんですか？
前回は、うん、事前チケットの、うん、まあ半分ぐらいが当日券でしたね。
なるほどなるほど。じゃあまだまだここから追い上げが。
そうですね。
そうですね。
追い上げてきます。
はい。で、出店者の方がちょっとね、見てるんですけど今。
はい。
まあ、前回から引き続きって方もいらっしゃいますけど。
はい。
またなんかこう今回が初出店というか三重県に。ちなんだ出店の方とかはいらっしゃるんですかね？
一応四日市で活動されてる方だと、うんうん、X とかはやられてない方なんですけど、うん、M の7番のチームカステラさんは四日市の方ですね。
へえ、そうなんですね、うん、
ゲームマーケットとかも出られてて、
うんうん、
要は僕も面識はある方なんですけど、
うんうん、
X とかはやられてないですね。
うんうんうん、
あとは M の6番もそうですね。は
い、あ、この方なんか協賛かなんか入ってました、スポンサーかなんかに入ってましたね。
あ、そうですそうです。もともとこのサークルさ、M の6のサークルさんの、うん、代表の方というか、
はいはい、
が三重の津の方で結構ボードゲームを広める活動だったりとかはされてるみたいで、なんか大学に講師として行ってたりだとか、なんか老人ホームでこの老人ホームなんていうんですか、ボケボケ防止というか、ボードゲームをやるので呼ばれてたりだとかされてるんで、三重で結構積極的にボードゲームを使ったいろんなことをされてる方ですね。
なんか知ってる人かな、ちょっと名前だけでは分かんないですけど。なるほどね。じゃあ三重ならではって人もいらっしゃるんですね、今回ね。
そうですね、
うんうんうん、 でもね、イベントでは最近おなじみなムンディさんとかね。
あ、そうですね。
スタジオムンディさん
とか。はい、も
ういるだけで存在感ありますね。
やっぱり結構盛り上がるので。
はい。
本当に来てもらうだけでこう、
うん、
動画も撮ってもらえるので、ムンディさんは。
はいはいはいはい。
ムンディさんの公式 X を見るところと、そのイベントの雰囲気が伝わってくるのもありがたいところかなと思って、写真より多分動画の方が皆さん、こんな感じの雰囲気なんだって分かりやすいと思うので、ありがたいですね。
ムンディさんにお会いしたときに、はい、ね、シルクオードおじさんの旅ブラ見たいですって言ったんで、僕は、旅ブラが。最近結構ね、上がってるんで嬉しいですけどね。
うんうん、
ちょっとハードファンとしては
俳優さんですもんね、確か。
そうですね、はい、
うん、
そうですね、設定があれですけどね、一応ね。
そうか、石油王、
ね、そうですね、はい、設定は、はい、最近実家に帰って言ってましたね。言ってましたね。
あ、本当ですか。中東の方。
そうですね、はい、なんかいろいろと設定が増えてるみたいなんですけど、はい。あとね、最近ちょっと注目ゲーム出されたログジドさんとか。
あ、そうですね、ラーテル。
うん、出されたりとかしてますね。
この愛のログジドさんから始まって、うん、だいぶこの関西、
はいはい、イブインクさんとか
の方が、はい、ちょっとこの、分けてて、そういうので実は、
あ、
場所を。
そうなんですね。
そうなんです。愛、
うんうん、
から、マッシュルームパンクさんとか、うん、ネギプロジェクトさんぐらいまでが関西。
はいはい。
で、愛の旧の美咲さんとかからは、うん、名古屋というか中部周辺の方が続くような感じで、
うんうんうん、
実はちょっとこう、地域性で分けてたりもするっていう。
ああ、なるほどね。じゃあ、名古屋というか愛知県関係の人たちは、愛の後半に困ったんですね。
そうですね。
うんうん、
配置されてますね。
で、今回、ムーブさんが動画を撮るってのもあったんですけど、その企画も進んでるんですか？
そうですね、ムーブさんが動画を撮ってもらってまして、うん、そうですね、もうゲームは全部いただいてるって話をされてましたので、
うんうん、
もう、まだ1ヶ月前なので、まだ公開されないと思うんですけど、9月後半ぐらいから公開なんですかね、ちょっと、公開のスケジュールまでは聞けてないんですが、
うんうん、
動画を撮ってもらえるっていうプランも今回から
やりましたね、うん、
はい、追加でやらせてもらってます。
なるほど。じゃあここから1ヶ月にかけてその動画の公開が広がる感じですかね。
そうですね、ここから出てくると思います。
はい、
この岐阜、あ、ごめんなさい、三重の四日市で買えるイベントが、
うん、
あのイベントで買えるゲームが紹介されてきます。
いいですね、なんかこう見るカタログですね、本当に 見て聞くカタログですね、本当にね。
そうですね、うん、動画カタログといいますか、
うんうんうん、やっぱムーブさんとのコラボにすることによって、まあそのウェブサイトプラス自分で調べるもそうですけど、まあ全員が全員ね、うん、SNS やってないかもしれないので、まあ、それと親和性があるかわかんないですけど、まあ、やっぱその、
うんうん、
結構僕もボードゲーム買った時動画でルール確認する時あるんで、
あ、
たまにあるんで、それがやっぱりこう、うん、一般流通がね、それこそホビージャパンさんとかと違って流通数がね、うん、見たことないとか思ってない人のゲームがこう動画でわかるっていうのはすごくなんかこう、うんうん、購入のハードルを下げるというか、ファンダーライフのいい、うんうん、やっぱいいですよね。
そうですね、
うんうん、
本当にどんなゲームかわからないと買っていわゆるハズレだったりだなっていう心理はどうしても働いちゃうと思うので、
うんうんうん、
もちろんアークライトさんみたいにこう名前がすごい売れてるとこだと、うん、まあ間違いないだろうで試しで買ってみるができると思うんですけど、うん、どうしても個人制作のゲームだとそこの壁ってなかなか高いよなと思ってたところで、
うんうんうん、
ムーブさんとかが YouTube で紹介していただけると、うん、ゲームのルールも分かりますし雰囲気も伝わるので、
うんうんうん、
本当にそこの動画を見て購入しましたって方とかはかなり多いんじゃないかなと思ってます、
う なるほど。のみむさんの協力があって、まあ、動画で紹介もあるんですけど、今回主催さんが、主催が、流星ゲームさんで送って、はい、株式会社ドリーム 3.0 ってあるんですけど、
はいはい、
これは何ですか、あの流星さんの別会社ですか、違いますので。
あ、違います。これがですね、はい、今回四日市の商工会議所で場所を借りてまして、
はいはい、
うん、で一般の方は四日市の商工会議所でちょっと取るとかなり値段が実は高くなるんです。
うんうんうん、なるほど。
その四日市商工会議所のホームページに載ってる値段の2倍。うん、かかるんですけど、
うわ、冷やですね本当に。
今回その四日市に会社があるドリーム 3.0 さんっていう方とちょっと、うん、ご協力のもと会場を取っていただいてまして、
あ、なるほどなるほど、うんうんうん、
そうです、四日市にある会社さんで四日市の商工会議所にも入ってる方なので、うんうんうん、そこが2倍にならずに、うん、会員、しかも会員価格で場所を抑えれるっていうことで、うん、本当にありがたいことに場所を取っていただいてます。うんうんうん、ただ主催はほぼ僕関わってない、運営には全く関わられてないんですけど、うん、何かこう当日株式会社ドリーム 3.0 の宣伝も会場内でできたらいいなとは思ってて、うんうん、恩返しじゃないんですけど、
具体的にどういう会社なんですかここは。
うん、なんかいろいろやってるみたいでして、はいはい、なんかその一番なんか宣伝できるものあるを宣伝しますよって伝えた時に一番宣伝してほしいなって言われたのが、うん、四日市、近鉄四日市近くで、
はい、
なんかマッサージをやってるみたいで、
はいはい、
です。
なるほど。なるほど。
はい。
なるほど。じゃあですね、やっぱり商工会議所に入っていることなんで、やっぱ四日市のね、その、なんていうんだろう、こう、地域貢献ではないですけど、宣伝になるんだったらっていう感じで、まあ、今回、流星さんと組んで、イベントしたいっていう形なんですかね。うん、
そうですね、うん。
やっぱりそういうボードゲーム業界、以外の出会いがやっぱね、イベントをこうより良くしていくと思うので、
本当にそうだと思います、ね、うんうん、
まあ次もあれですよね、多分岐阜以外のところでもそういう出会いがあるとよりなんかこう参加する方も出展する方もいい環境でイベントができるかですよね。
そうですね、本当にそう思ってまして、うんうん、今後も第3回はもう岐阜で決まってるんですけど、うん、まだ第2回も終わってないのやるんですけど第4回どこにしようかなみたいなのはずっと常々考えてまして、
はいはいはい、
まあ、候補はいくつかあるんですけど、
うんうんうん、
ただそこの都市にこの知り合いが、まあ、ボードゲーム関係も含めてなんですけど、あんまり知り合いがいなかったりすると、
うんうん、
ちょっと手が出しにくいところもあるなっていうのが正直なところあるので、
うんうんうん、
この四日市でやるよってなった時に、うん、こう手伝っていただけるということで声かけてもらったのはすごいありがたかったですね、
うんうんうん、なるほど。前回ね、バイト先もあったじゃないですか、なんか、
あ、はい、
今回はないですよね、バイト先は。あ、さすがに
今回はないですよね。その岐阜、かなり岐阜の方のお店なので、はい、うん、
でもなんかそういうこうね、流星ゲームさんとしてはもちろんね、北海道行ったり九州行ったりね、
はい、
北海道そういえば大変でしたね、そういえばね。
あ、そうなんですね、財布をパクられちゃって。
あ、大変でしたね。
あれからもうキャッシュレスに変更しました。
ました、なるほど。
今までずっとこのアナログの、はい、この紙の千円札がいいんだよなって思って使ってたんですけど、はいはい、結構長くお財布の中に入れてたので、はい、ちょっとそれ取られたショックで、
はい、
もうこれからはデジタルの時代って言って。もうほぼお金を普段持ち歩いてないです、
ね。なるほどね。はいはいはい。
財布ももう持ってないです。全部スマホの1個でまとまるようにしてて。
じゃあスマホ落としたら大変ですね、次はね。
そうなんです。なんで、今スマホ落とさないようにストラップまでつけて、首からかけてます。
僕も首掛けのカバーに変えたんで、 スマホ落としたら大変ですね、はいはい、一応1000円入ってますけどスマホ大変ですね。何かあったら困るんで、
はい、うんうん、しかもブランド物の財布だったんです
けど、ね、はいはいはい、
それもちょっとショックでしたね。
そうですね、もう
結構高い財布だったので、
まあですね、あの落ち込んで流星さん励ますためにもね、ポドコレの方にぜひ行けていただきたい、本当にね。大丈夫だったって 感じですね。はい、はい、じゃあですね、あのチケット情報の方をお願いします。
はい、はい、今回事前チケットと当日チケットの2枚あるんですが、はい、当日チケットは900円になってます。
はい、
で新作のボードゲームがついてきます。
はい、
で事前チケットの方は同じ当日チケットと同じ内容なんですが、うん、600円で事前の方がお安くお求めいただけます。
いやで、うんうん、はい、いいですね、うん、
でこちらもボードゲームがついていきます。
必ずどっちもついていくんですね、ボードゲームが。
そうです、うん、必ずどっちもついてきます。
なるほど。で、小学生以下ただなんですか？
あ、そうなんです、小学生以下は無料で入場できます。
へー、太っ腹ですね。
いやいや、もうお子さんからお金取ることはできないんで。
かっこいい。あれですよね、あのキャッシュレスを推奨してるんでね、事前ね、あの初代さんが。
そうなん
です。ぜひあの事前チケットの方がお得なんでね。300円もお得ですからね。
そうです、うん、300円お得なので、うん、600円でボードゲームもついてきて入れるってなると、うん、絶対事前チケットの方がお得なので、ぜひ事前に購入し、うん、チケット購入してもらえると
ですね。
当日の、入場もかなり楽なので、事前の方が、
うんうんうん、
この QR コードを見せてもらってこっちで読み込むと、うん、もうあの入場完了にすぐ切り替わる仕組みなんですけど、うんうん、当日チケットだとそこの受付に来てお金のやり取りが発生したりするので、
うんうん、
そこが少し並んでしまうことも結構寄付の時があったので。
あ、そうでしたね、うん
うん、そうなんですよね。なので事前チケットの方がすぐにも入れますし、うん、300円安いですし、うん、もうあのいいこと尽くしなので。
ですよね、まだ10月の12日も暑いと思うんでね、まだね、まだ暑いと思うんで。
そうですね、うん、
浮いた300円であの水分補給してもらって、うんうん、ね、ですね、
うんうん、そうですね、はい、お水などを買ってもらえればと思います。
はい、という感じでね、ライブポケットの方の登録が必要ですが、はい、まあ、前回来た方はね登録してると思いますし、他のイベントでも使っていると思うんで、うんうん、一回登録しちゃえばね、こういう最近ね、あの、うん、キャッシュレスの紙付けでないイベントが、ね、結構多いので、一回登録したらね、結構今回の情報とかも一回登録したらあのライブポケットから宣伝が来るんですよね。結構どうですかとかイベントが来るんで、
うんうんうんうん、そうですね、
なんで一回登録しておくと、なんかこう SNS やってない方でもなんかこう情報が、自然に入っていく感じになると思うので、はい
はい、
ぜひね、三重県の四日市の方ね行っていただければと思いますね。でトンテキ食べて帰ると。
あ、そうですね、うん、三重といえばトンテキをぜひ食べてほしいと思います。
はい、であれですよね、なんかまだ第3回もあって、まあ、当然ゲームマーケットとか、はい、ね、あの開催は行かれるのか。
あ、そうです、今回札幌タクゲットと日程が被ってまして、
うん、
大祭が、
うんうん、
それで札幌の方に今回は。
なるほど、 ありましたね、協賛の方にね、これね、協力団体で。
あ、そうです、そうです、うんうん、協力団体で協力していただいてるので、うんうんうん、札幌の方に今回は行ってまいります。
なるほど、じゃ あの本当にイベント毎月のようにイベントに行っていう感じなんですけど、他に何か宣伝したいことありますか？
はい、あ、うん、1個ありまして、
はい、
また別のイベントを実は企画してます。
はい、なんか手広くやってますね、いろいろね、はい、うん、
そうなんです、うん、で、それがスプレンダー宝石のきらめきのチャンピオンシップっていうものを、はいはいはい、名古屋、うん、東京、大阪の3会場で行います。
はい、全国大会ってことですか？
そうですね、うんうん、いわゆるカタンとかの日本選手権と同じような立ち位置の、
うんうんうん、
宝石のきらめきバージョンになったようなものなにはなるんですけど、
はいはい、
こちらをあのホビージャパンさん のに、おにちょっといろいろこう口説きまして協力してもらえるってことで、うんうん、その宝石のきらめきを貸していただけるということになりまして、う
ん、あイベント用に、
あそうですイベント用にいただけるので、うんうん、今回それを貸していただけるおかげで大規模なこういうチャンピオンシップっていう名前の元で開催することができるようになりました。
すごいですね。
はい。で一応名古屋会場もありますし、うんうん、東京会場も大阪会場もあるので、うん、日本三大都市で最初開催しますので、
うんうん、
もし宝石のきらめき好きな方とかは、うん、ぜひお近くの会場に足を運んでもらえればなと思ってます。
いつから始まるんですか？どこが一番最初になるんですか？会場は
最初は名古屋、名古屋からです。
名古屋からですか？いいですね。はい。
名古屋が11月の9日、
うん。11月の9日。ほうほうほうほう。
はい。日曜日ですね。
え、ゲームマーケットの1週間前ですか？
ゲームマーケット2週
間前か。2週間前
ですかね。
うんうんうんうん、
あ、1週間前か。
1週間前ですか？
あ、ごめんなさい。2週間前ですね。
あ、ほうほう。
はい。で、次が東京会場なんですけど、はい、11月の30日です。
ほうほう。
ゲームマーケットの1週間後
に、うん、なるほど、ゲームマーケットを挟んでイベントなんですね。
はい。で、さらにその1週間後の12月の7日が大阪会場になってます。
はい、ツアーですね、完璧に。
そうですね、
うんうんうん。で、会場はどこでやるんですか？
名古屋がポートメッセ名古屋、
うん、おー、なんかで昨日 BGG やったんですね。なんか
あ、そうですね、うん、あのビッグオフさんのやったところになるのか、もしかしたら違う会場かもしれないんですけど、う
ん、場所はそこですね。あの、なんだっけ、あのイベントやってますもんね。
部屋番号が違うかもしれないんですけど、うんうんうん、そうです、金城不動のところですね。
あのクリエイターズマーケットやったところですね。
そうです、そうです、うん、クリエイターズマーケットがやってるところですね、
うん、
で、名古屋会場をやります、
はい、
で東京大会は結構このボードゲームのイベントで使われてるんですけど、うん、スプリングステラス表参道の、
表参道でやるんですか？なんか憧れがあります、憧れが。
結構おしゃれなカフェが一帯にある、はい、でところで2階が 全フロア使って、
はい、すごい
東京会場をやります、
うん。
で大阪は大阪駅からもすぐの大阪駅前第2ビルっていうところの会場を借りてまして、うんうん、
はい、
そこで大阪大会は開催いたします。
なるほど。じゃあ、はい、名古屋は11月9日
の
ポートメッセ名古屋で、で参加費とかいりますか？はい、
あ、参加費がかかります、
うん、はい、
参加費が1800円。
お、1800円、はい
はい。で参加できます。
なるほど。参加人数とかは、
参加人数の定員がありまして、うん、はい、96名が各会場定員になってます、
うん、結構、96名かける、あれ4人ですもんね。4人だから、
あ、2人対戦なんです。あ、今回
そうなんですか。あ、
はい、
ソロプレイなんてか、デュエルなんですね。デュエルなんですね。
あ、そうですね、デュエルではないんですけど、うん、あの宝石のきらめきデュエルではなくて、うん、宝石のきらめきでデュエルするって感じです。
うん、なるほど、2人対戦。ほんじゃあ本当にトーナメントなんですか？
そうですね、うん、いわゆるスイスドローって言われるような組み方で戦っていくんですけど、うんうんうん、ただ別に1回戦で負けだからといって、うん、あのその後戦えないとかの、いわゆるトーナメント式ではないですね、
うんうんうんうん、
全員同じ回数遊んでもらえるようにはなってます。
いや、でもなんか、そうですね、90人超えのね、あの、デュエル大会は、ね、2人用の大会は結構圧巻というか、それはいりますよね。あの、ゲームがいっぱい、いっぱいい
ます。そうなんです。数がいっぱい
いますよね。さすがに、流星さんのうちが、の、所持ゲームがね、あの、北の日だけになっちゃう、なっちゃうんで、家にあると。なるほど、はいはい。
テンバイヤーみたいな感じ
で。そうなっちゃいますね。そうなんですね。
一応決勝大会も、うん、
決勝大会が、
はい、あ、一応決勝大会もありまして、
はい、
決勝が12月の21に予定してます、
うん、そこは
で、これがウィンク、うん、愛知
で、あ、愛知に持ってくるんですか？
はい、 ちょうど東京、うん、大阪、名古屋だと、うん、名古屋がこう真ん中で、大阪の人も東京の人も来やすいかなと思ったので、うん、
へえすご、
名古屋、真ん中の名古屋で、うん、で、ウィンクやつだと駅近なので、
うんうんうん、
東京の方も大阪の方も来やすいかなと思ってウィンカイチにしました。
いやすごいですね、大阪から東京から名古屋に目指してって感じで、名古屋勢は名古屋で迎え撃つってわけですね。
あ、そうなんです、名古屋で迎え撃ってもらって、うん、どこの人が優勝するのかっていう、
いや楽しみですね、そのイベントも。
そうですね、
うんうんうん、
やっぱりこのボードゲームを結構広げるこの大会をやろうと思ったきっかけなんですけど、うんうん、ボードゲームをいろんな人にこう知ってもらいたいって思いはずっと昔からあって制作はしてたんですけど、
はい、
やっぱこうボードゲームを作ってもやっぱりボード、そんなんですか、インディーのボードゲームを買ってくれる人ってすでにボードゲーム好きな人が気になって買っていただいて遊んでもらえることが多くて、
はいはい、
まだあんまボードゲームってものを知らないよって人にはこう届、うん、制作するだけだと広げる、ボードゲームを広げることができてないなっていうのが課題としてずっと思ってまして、うん、でそこでそのいわゆる競技性を増すことで、うん、ボードゲームって一般化するなと思ってるところが ありまして、
はいはい、うん、
あの例えばそのカルタとかも、
うんうん、
競技カルタみたいな100人一首とかもボードゲームの一種だと思うんですけど、競技カルタっていうのがあることで、うん、各高校とかに競技カルタ部ができて、
はいはいはい、
みんなで競い合うことで、うん、まあ、もちろん学校の授業でやったりとかもしますし、
うんうん、
そういう競技性があることで、うん、その一般的、世の中に対して世の中の一般的なものになってると思うんですけど、うんうん、ボードゲームもそういう競技性が増すことでよりこう普段の生活に入り込めるなと思ってまして、うんうん、それをうまくやってるのがカタンだと、 GP さんのカタンの日本選手権だなと思ってまして、
はいはいはい、うん、
そのゲーム制作者からすると、うん、あんま考えられにくいんですけど、うん、カタンを本当にやる人たちって1日5回カタンやるって言うんですよ。
そうですね、なんか同じゲームいっぱいいる人いますよね。なんかね、ドミニオンの、そうですね、ドミニオンとかカルカソンとかね、
そうですよね、うん、でも制作者からするともっといろんなゲーム遊んでほしいって思いはもちろんあるはあるんですけど、
うん、
そういう競技性を増すことで同じゲームを繰り返して、うん、そこボードゲームが好きになるっていうのは絶対あるなと思ってたので、
うんうんうん、
そういう意味では、まあ、まあカタンより競技向きかどうかとはかはちょっといろんな意見があるとは思うんですけど、うん、宝石のきらめきもだいぶ競技向きなゲーム性だなとは思ってますので、
はいはいはい、
競技としてこうチャンピオンシップって名前でやることで、うんうん、より一般的になってボードゲームってものをいろんな層に広げれるきっかけになればなと思って一応今回開催してます、
うんうんうん、なんかこうカルカサンドだとね結構全世界大会がねあったりとか
やってますね、
うん、あるので、うんうん、宝石のきらめきって結構ね、あのいろんなゲームが何千とリンディー含め出ると思うんですけど、結構、はい、出たのは結構前なんですけど、今でも再版されてリメイクされて、
うんうん、
パッケージも変わったりとかね、バリエーション出たりしてるんで、まあその、うんうん、今回の大会を機に日本以外の面でもね、あの世界的にイベントが出てくれば、うんうん、こうね今回の世界大会の先に、はい、日本大会の先に世界大会が見えるゲームでもありますよね、
うんうんうんうん、今回そうですね、うん、世界大会が行われたら本当にいいですね、でその世界が、うん、世界戦が来てほしいですね。
そしたらあの中田さん海外行けますもんね日本の担当として行けますもんねなんかイベント担当としてイベント担当として、
あ、行きたいですね、それ。
ですよね。
マーク・アンドレイさんと握手したい
です。ですよね。僕は、あの、きらめき得意じゃないんですけど、中津さん得意なんですか？
あ、まあ、そう、はい。まあ、全然強くはないんですけど、あの、まあ、それなりにはできると思ってます。
なるほど。もうね結構その初心者向けのゲームとしてのなんか側面も持っていて、この間あのイベントのお店に取材行ったんですけど、うんうん、初心者向けにやっぱり きらめきを進める人もやっぱりいるみたいなので、
うんうんうん、
まあきらめきから入るって方もいらっしゃいますし、そういう意味ではなんかね、うんうん、同じゲームを遊ぶっていうので結構きらめきいっぱい遊ぶ人も聞いたことあるんで、まあ、そういう意味ではね、うん、まだ時間もありますから、はい、うん、名古屋大会ね、とりあえず聞いた方、名古屋大会、大阪大会、東京大会ありますので、ぜひぜひね、そちらの方もとかですね、
はい、はい、
まあ、でもとりあえずはあれですよね、あ、そう、その大会のイベントの申し込みは専用ページか何かあるんですか？
あ、そうですね、一応スプレンダーのチャンピオンシップとか検索してもらうと出てくるんですけど、はい、これもチケット制でして、はい、ボドゲベアさんっていうところからチケットを購入、事前申し込みチケットが購入できます。
なるほど。ですね、ライブポケットはボドコレで、ボドゲベアさんの方がスプレンダー大会ですね。
スプレンダーの大会ですね。
はい。でもとりあえずは来月に迫ったボドコレですね。
そうですね。今はボドコレに来てほしいです。
はい。で、優勢ゲームさんはボドコレにはそのプレゼント以外のゲームの新作は出すんですか？最後に。
新作はない予定なんですが、うん、もしこうゲームマ用で作ってる新作とかもう発注してる新作がありまして、はいはい、拡大再生産のゲームなんですけど、うんうん、それがもし印刷が早めに終わったっていう連絡が中国とかから来ましたら、もしかしたら間に合うかもしれないです。
なるほど。
でゲームマに行かずとも、うん、ゲームマ新作に入るかもしれないです。
最速でそこに。
そうですね、最速で、
うんうんうん、
手に入る可能性がありますが、ちょっと工場次第なので、ちょっと確定ではない状況です。
なるほど。まずはですね、イベントの準備大変と思いますけど、はい、頑張ってください。
ありがとうございます、
はい、というわけでですね、情報の方は以上なんですけど、今回どうでした？喋ってみて。
そうですね、事前に、うん、さっきまでロコゲームズさんとかとご飯行ってたおかげで、饒舌、はい、というか口が回ってよかったなと思います。
準備がね、そうですよね、
はい、普段家で仕事してると何時間ぶりに声を発するとかあるので
なるほどなるほど、ありましたそれね、
今日は、うん、そうなんです、気づいたら一日何も喋ってなかったとかも結構あるので、はい、うん、なんか今日は事前にいろいろこの収録外の話なんですけど、はい、うん、打ち上げというか、うん、ご飯食べに行ってたおかげで、うん、なんかはい、良かったです、
良かったです、はいいや中田さんの収録何回か何回か撮ったんですけど、
あ、はい、
話しやすくて、こっちもこう話を考えやすいので、
あ、
やりやすいです。いい、この間取材したところはすごく早くて、レスポンスが
あ、そう、なるほど、
中田さんが 1.0 だったら 1.8 が出せるスピードがそれもそれでまああれなんですけど、でもこのテンションも、うん、テンポもゆっくり話せるんで、
うんうんうん、
よかったかなと思ってます。
はい、はい、すみません、ちょっと思考が遅くて。
大丈夫です、聞きやす
い、ゆっくりゆっくり
聞きやすいの大丈夫です、はい、
ありがとうございます。
僕も仕事ね、お年寄りが相手にしてるんで、基本は、
あ、はいはいはい、
ゆっくり喋ってね、いつもずっと僕も、うんうん、はい、合うかもしれませんね、思考がね、多分ね、
あ、本当ですね、
はい、
向いてるかもしれない、僕も。
では最後にイベントの宣伝一言お願いします。
はい、2025年の10月12日、はい、日曜日、3連休の真ん中の日です、
はい、
日曜日に11時から16時で、三重県の四日市市商工会議所というところでボードゲームコレクションというイベントを開催いたします。事前チケットが600円で新作のボードゲームがついてきます、
はい、
ぜひお時間ある方はお越しください。
そしてもう一個、はい、
はい、もう一つ、宝石のきらめきのチャンピオンシップを、2025年のチャンピオンシップを開催いたします、はい、 東京、名古屋、大阪の3会場ありまして、はい、名古屋が11月9日、はい、東京が11月の30日、大阪が12月の7日のそれぞれ、すべての日程日曜日に開催いたします。時間が9時半から18時の1日かけて宝石のきらめきを5試合程度やります、はい、参加は事前予約制でボドゲペアさんで1800円で参加可能になります、
はい、
埋まり次第終了なので、はい、宝石のきらめきが好きな方はぜひこちらもよろしくお願いいたします。
はいね、あの年末に向けてね、本当に年末ギリギリまでイベント尽くしかと思いますけど、
はい、
体調とスマホの紛失に気をつけてくださいね僕も変えたばっかりでスマホね、気をつけます。はい、
はいはい、スマホなかったら次はもう全部一緒にしてるんでなくなっちゃうんで
そうですよね、
絶対なくさないようにします。
ね、皆さん、あの流星さんのことね、あの期待っていうのはあれですけど、なんかこう心配してるんで、忙しくなってるんで、はい、はい、ちょっとだけは気をつけてくださいね。
あ、はい。
ではですね、今回は、ボードゲームコレクションボリューム2 in 四日市の応援スペースということで、収録いたしました。ね、宝石のきらめきの大会の方もね、11月から年末にかけてありますので、ぜひぜひですね、流星さんに会いに、ね、東京、大阪、北海道、ね、ぜひ行っていただければと思いますので、はい、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お相手は太陽王子と、そしてゲストの
流星ゲームズの中田です。
はい、じゃあ、はい、じゃあ最後のお会いさせましょう。じゃあ、せーの、グッナイ。
はい。